今宵は山大、ゲストをご紹介いたします。山口大学大学情報機構メディア基盤センター教授の久永豊先生です。こんばんは、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
随分こう長い先生あの肩書きといいますかあのどういうことをするんだろうと、まあ、ちょっと気にはなるんですけれども、まあ、今日は後ほどですねゆっくりとお話を伺いたいと思いますけれども、はい、あのまあ、メディアとついているということですので、はい、先生やはり日頃はコンピューターとこう向かい合っていろいろとお仕事をなさっているということなんですよね。
はい、はいはい、あの山口大学大学情報機構メディア基盤センターの久永です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの普段はですね、コンピューターとネットワークに囲まれた仕事をやってます。
はいはい、でなんか難しそう
そんなことないです。
あの
ですコンピューターとネットワークで、まあ、遊んでるって怒られると思うんですけど、あの元々は電気工学が好きで、それで電子工学とか勉強したんですけど、うん、要するにコンピューターのハードに興味があって、はい、それで大学は山口大学の方を受けさせていただいて卒業しまして、はい、
あ、じゃあ卒業生なんですか。
はい、でその後あの、まあ、別の大学ですけど、はい、そこに行った時に情報工学を専攻して初めてそこでコンピューターネットワークを、はい、触れましてですね、今後こういった世界になるんじゃないかということで、まあ、その後山口大学に赴任してきまして、それであの現在に至ってます。
でもやはりあれですよね、あのそのいわゆる歴史をこう積み重ねてきたというよりもどちらかというと、はい、今の世の中にはまっているというか、はい、新しい学問になりますよね、大学の中においても。
そうです ね、あの今までなかった分野だと思います。初めて来た時には特にそういったものはなかったんですけど、一から今の状態に作ってきたって感じがいたします。
まあ、でもあの学校教育の中でもあの例えば高校なんかでも情報っていう部分では確立したものがもう最近ではできているので、はいはい、そういったことから考えると、はい、先生方のお仕事は今とっても大切な部分になると思いますので、ゆっくりとまたお話を伺いたいと思います。今夜はよろしくお願いいたします。今宵は山口大学から大学情報機構メディア基盤センター教授の久永先生に今夜はお話を伺いたいと思います。さあ先生、先ほどもちょっと触れましたけれども、この、情報機構メディア基盤センターという、はい、こちらでは一体どういうお仕事といいますか、はい、内容のものをなさってるんですか。はい、詳しくちょっと教えていただけますか。はい、
多分なかなか分かりにくいと思うんですけど、はい、簡単に説明すると大学の情報基盤の整備と運用と管理をやってますって言っても分からないと思うんですが、はい、要するに、学内にはホームページがあったり、はい、メールサーバーがあったり、あのまあ、先生方とか学生さんがインターネットを使ったり、うんうん、メールでこう情報交換したり、ね、はい、あと e ラーニングで勉強したり、うん、それとかあとテレビ会議やったり、うん、学校やったり、いろんな情報システムを使ってインターネットを使って、はい、もう普通に生活されてると思うんですけど、はい、そういう環境をちゃんと用意して動かしていくような仕事になります。
そういう意味では縁の下の力持ち的な存在になるんでしょうかね。
はいはい、なんかこう私たちの仕事は動いて当たり前ってよく言われてて、あのなかなかこう、止められない仕事ですね。はい、でだから何をやってるかよく分かっていただけない時々もありますけど、あの、まあ、学生さんが1万人ぐらいおられて、はい、先生方がまあ数千人おられますので、常にその方々がネットワークを毎日使われてますので、はい、
そうですよね、
安定してこう快適に運用するっていうのは、うん、なかなか人家でこうパソコンを使っていたりするのとは
違いますよね。だからそこを守ってらっしゃるわけですよね。はい、わあ、すごいお仕事ですねだって最近は先生、あの大学の中でも、はい、例えばその、まあ、教えていただいた内容に関してもそうですし、ちょっとしたレポートなんていうのは、はい、そのメールでやり取りをしたり、はい、教授のところのもとに、はい、その生徒さんがみんな、はい、あの送られたりってされますよね。はい、これだって送れなかったら単位取れなくなっちゃうことだってありますもんね。はい
はい、そうですね、1日にだいたい大学がメールは25万通受けています。
山口大学で
だけです。はい、
そうですか。
はい、その中でほとんど 9割は迷惑メールなんですけど、はい、それを上手に弾いて本当に学生さんたちとか先生方が使われるメールだけを残して正しく届けるっていうのがかなり難しい技術になります。
難しいですよね、はい、あの迷惑メールだと思ったら違うなんてこともあるわけでしょ、
はい、あります。特にですね、あの企業さん企業から来るダイレクトメールは迷惑メールに間違いやすいのと、
は
い、あと先生方が使われるメールの中にこう数字がたくさん並んでるもので、はい、ちょっと日本語として読めないものとかあるんですけど、はい、そういうのはあの迷惑メールとして判断される場合もあります。ですので私たちとしては、間違って弾かれるのは困りますので、はい、まあ、迷惑メールが先生方に仮に届いてもですね、まあ、許してくださいと、その代わりあの弾かれるのは少なくしますということで、
弾かれるのを少なくするってまあ私はよく分かりませんけれども、そこの部分って結構大変なんじゃないんですか。
ですね、まあ、迷惑メールを弾く方法っていくつかあるんですけど、結局の話になりますけど、あの一キーワードを聞いたら迷惑メールとするとかっていうのはあります、それとかあと、さっき言ったように日本語になってないとか、文章になってない、画像しか貼り付けてないというのは迷惑メールとして確率は高いです、でそうじゃなくて普通のさらっとして読める文章は迷惑メールにないっていうので、そういったあの中身をチェックするような機能がですね、あのシステム上にありまして、それを使って区別する形になりますので、我々が迷惑メール全部メールを読んでるわけではありません。
ね、はい、そうなんですね。あの最近はいわゆるその携帯もスマートフォンになりましたよね。はい、あの Wi-Fi でこういろんなところ行って、はい、その自分のメールも、はい、あのまあいわゆる家の中にあるそのパソコンのメールも開けるようになってきてますよね。はい、そういうのをまた持ってこう学校の中にいらっしゃると。はいはい、それも上手にこう受けなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、正直私も実際富山口大学の中で、はい、あの時々自分のを持って行ってこう開いたりするんですけれども、はい、そういうことを考えると結構今まで以上になさらなければならない作業って増えてきたんじゃないですか。
はい、そうですね、あの実は山口大学は1998年ぐらい、はい、今から十数年前から、学生さんがノートパソコンを持ってくる、将来スマートフォンっていうのは想像してませんでしたけども、はい、ノートパソコンを持ってきて自由にネットワークとかを使って勉強とか研究ができるっていう状況が来るだろうということで準備をしていました、
はい、
でそれであの現在スマートフォンとか携帯電話を持ち込まれる学生さんたちもかなりおられますので、そこにきちっと対応できる状況にはなってると思います。で、もう一つ現在あのスマートフォン学生さんたちが学内に持ってきて、無線全学の無線 LAN 環境を使ってインターネットとか教育研究を使えるような状況を整備させていただいているところです、
なるほどね、はい、やっぱりあの大学になるとかなり環境っていうのはあの我々が家庭で使っているようなものとはもう全く違う数値になるんでしょうね。数字から言っても私たちってどのぐらいギガとかそういうのでいくと速度に、
はい、家庭だと100メガだと思います。100メガというと1億ですよね。でやってますよね、
はい、
で我々は10ギガのネットワークを運用してますので、はい、100メガの、100倍になります、
はい、
でどれだけ早いかって言われると10ギガだと、100億ぐらいの速度になります。
はい、ちょっとよく数字的には私もよくわからないんですけれども、でもやっぱりそれだけのものをこう扱ってらっしゃるということですから、まあ、気は抜けないですよね。
そうですね、常にあの、外からの不正アクセスとか不正侵入、あるいはウイルス感染といったものが気にはなりますね。はい、最近あのサイバー攻撃の話とかもあります。
ニュースよくあります、はいはい、
で学内の学生さんとか先生がサイバー攻撃をするとは思ってないんですけども、何もパソコンとかしていませんと、はい、ウイルスとかに感染して、あの知らないうちにサイバー攻撃の片棒を担いでしまうことがあるんですね。でそういったことがないように常にこう守っているのと、もしあったとしてもすぐそれを食い止めれるような仕組みっていうのを対応 考えているところです。
こう見えないところで守るっていうね本当に心強い存在ですよね。さ、そんなお仕事をいつもなさっている久永先生、この後はですね先生の研究内容についていろいろと伺っていきたいと思うんですが、ここで一曲先生のお持ちになった曲をおかけしたいんですけど、
はいはい、
最初は、
はい、
何を、
ヴィヴァルディの春を、
先生春ですか、
春ではなかったです秋をお願いいたします、間違えました、
ぴったりですからね、はい、秋をおかけしたいですね、はい、先生やっぱこういうクラシックのご書き、
はい、割とバロックのクラシックをよく聞きます、で、このヴィヴァルディをよく聞いてたのは、ちょうど大学院の時に、ネットワークに初めて触れた時にいつも聞いてた音楽です。
はい、じゃあこの曲が先生の今を支えたっていう感じでしょうかね、じゃあぜひ一緒に聞きたいと思います。
はい、よろし
く。今宵は山大、今夜は山口大学から大学情報機構メディア基盤センター教授の久永先生にお話を伺っております。まあ、大学のいわゆるその、コンピューターに関わるさまざまなことをしっかりとこう守ってらっしゃるというね、まあ、とても大切なお仕事をなさっているわけですけれども、先生ご自身の研究内容っていうのはどういう研究なさってるんですか？
そうですね、仕事にかなりかぶってるところはありますけど、一言で言うとネットワークを運用する技術に関する研究になります。はい、で何のことかわからないと思いますが、皆さん一般の方々はインターネット当たり前のように何気なく使われてると思いますけど、はい、インターネットサービスしてる会社っていうのはたくさんあります。外国にもありますし、はい、国内にもたくさんあります。それらがお互い接続し合って、一つの大きなインターネットというネットワークを作ってるんですけども、以前はお互い会社が違うとバラバラな、通信方法を使っててつながらなかったんですが、インターネットという技術が出まして、お互いの会社がいろんな仕組みを共通化して接続し合って必要な情報を交換し合いながら通信をしているっていう状況にあります。だから皆さんは、何も気にしなくてもインターネットがどこでも使えるっていう形になってます。そういった私の研究は特にそういったところの共通化する部分とか、企業の間とか通信方法の整理、それとか接続方法に関する研究になります。
でそれで先生それでその今先生おっしゃった簡単にお家で見ることもできるようになりましたなんておっしゃいましたけれど、正直、私も本当に疎いんですけれども、それなのに一応パソコンやるんですね、インターネットとかね、さまざまなことをね、簡単だと思う反面すごく怖いっていうやっぱり印象ってあるんです、やっぱり私もいろんなものを買ったりとかしている中で、この情報が本当にちゃんと届いて、よそには漏れないで本当に大丈夫なんだろうかとか、そういうことってすごく考えることがあるんですけれども、そういう部分においてのそのなんていうんですかね、そういうことがないように、ウイルス感染であったりとか、そういったことも含めて、その先生の研究の中では、
そうですね、以前のネットワークっていうのは、通信の相手ごとにちゃんと到達確認をしながら行ってるんですけど、インターネットの場合はそういうこともしてなくてですね、必ず送った先と送られた先とでですね、通信確認をしながら通信をやってますので、必ず届くっていう仕組みができています。だから通信が終了したらちゃんと相手に届くっていう仕組みになります。それから、最近はですね、さっき言われたようにウイルス感染とか、ネットオークションによる詐欺とかですね、映画の音楽の不正コピー等がありますが、こういったものはですね、サイバー犯罪ってよく言われます。でこういったものを防ぐ方法っていくつかあるんですし、攻撃する方法も、研究の対象として防ぐために
攻撃の方法とかを研究する究、
あります。でその防ぐ方法なんですけど、一般の方々にはなかなか難しいと思いますけども、簡単な方法は2つほどあります。1つはですね、必ずウイルス対策ソフトをインストールしていただいて、常に更新をするということ、それと、OS の、アップデートって言って、OS には必ず不具合が常にありますので、常に更新をするという、この2点をやっていただければ、皆さんが感染して何か ひどい目に遭うってことはないと思います。
なるほど。私一度ウイルス感染っていうかそのウイルスの対策のためにすっごく大きなって大きなって言い方おかしいな、非常によく頑張ってくれる頑張ってくれすぎるそのソフトを入れてしまったらしく、
はいはい、
全てが止まってしまったという経験が、はい、あってですね、はい、それが日本語じゃなくて英語だったんですけど、はい、なかなか英語もこう戻らなくて本当に困ったことがあったんですよね。そのあたりってこう自分たちでこう我々ぐらい の, そのあまりよくできない人たちがこうどの程度のものをこう使ったらいいのかとか、
はい、
そんなことって先生どうやって知ったらい
いんですか？ですね、フリーの、
ええ
ウイルス対策ソフトってやりすぎたり言われたように、はい、というかあまりしなかったりしますので、
はい、
ちゃんとメーカーから販売されてるものを購入されて使われるのがいいと思います。それと怖いからといってたくさん買ってたくさん入れちゃうと全部止まってしまって使えられてなりますので、
も
う一つで十分です。
はい、あ、なるほどね。さあ、そんな研究をされようとなさったそのきっかけっていうのはどんなことだったんですか？
そうですね、もともとさっきも言いましたように電子工学コンピューターに興味がありまして、高校の時に初めてパソコン、
うん、
当時理科の先生がお持ちだったんで、
はい、
それを使わせてもらってて、はい、初めてパソコンに触って、面白いなと思って遊んでたのがきっかけだと思います。
なるほど。じゃあ最初は遊びからというか、
はい、
そういう興味の中から始まったわけですね、はいはい、もう本当に今はゲームをしたりとかいろいろ本当にコンピューターを使って子どもたちもちっちゃな子どもたちからみんな遊んでますよね、はい、そこからやっぱりこう何か仕事につながるような先生のように、はい、やっぱりそういう人たちがどんどん育ってくれると、
はい、
ですやっぱりいいですよね、
はい、まあ、そうですね、当時高校の時にですね、当時はですねゲームって売ってなかったんですね、
はい、
本を買ってきて、そこに書いてあるプログラム数字なんですけど、うん、それを打ち込んで、はい、ゲームをして遊ぶっていうのが流行ってて、
流行ってた、
はい、で、まあ、私の知り合いでもゲーム作って雑誌に投稿した人とかもおられますけど、
はい、
その中で、私結構興味があったのは当時ドワドワっていうゲームがあったんですけど、はい、そのゲームを作られた中村先生っていう方が、はい、今皆さんご存知の、ドラクエっていうソフトウェアのプログラムをされまして
ですね、もうみんな知ってる先生、
はい、で、ですので高校の時にそうやってまあ、アマチュア的にゲームを作ったりとかしてたのが、うん、今はもう一大一つの産業として起きてきていますよね。そういう意味で楽しいなっていうのは感じます
ね。なるほどね。じゃあもうその楽しいなっていうところから今一歩もう一歩先へ行って、
はい、
もうぜひそういう職業もね、
はい、
選択肢の一つとして入るといいですし、
はい、
またそういうことを学びたいと思った方は山口大学じゃあ先生入学してその興味のある方は、
はい、
先生のところに久永先生を目指していけばいいわけですね。
はい、ぜひ
ですね、
はい、私の学部はですね、
うん、
所属はですね、
はい、
直接学部学生さんを教える部署にはいないんですね、
はい、
はい、工学部の方を目指していただければ
工学部をね、
はい、我々はサポート教員として、はい、今日サポートさせていただいております、
ね、していただきたいと思います。
それではさっきお話ししましたドラクエを
お仕事に直結いたしましたいや本当に楽しいお話を今日伺うことができました。本当にありがとうございました。もうまたぜひ遊びにいらしてください。
どうもありがとうございました。